ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の4月4日木曜日にこのポッドキャストを撮っています。おとといになりますかね、台湾沖縄で大きな地震がありました。台湾の方、本当にね、もちろんもうこのポッドキャストを聞いている皆さんの無事と、その皆さんの、大切な人、家族だったりお友達ね、本当に無事だったらいいなと思います。はい、まあ僕ができることは非常に少ないんですけども、まあ、こうやってねポッドキャストで、皆さんの元気をね、皆さんに元気になってもらうっていうのも一つできることなのかなと思いましたので、頑張ってポッドキャストを撮っていきたいと思います。はい、まあ、ぜひね僕のポッドキャストを聞いている間だけは毎日の大変なこととか、まあ、辛いことなんていうのは忘れてね、内容に集中して楽しい、まあ、30分から40分の時間を過ごしてくれればいいなと思っております。はい、で、最近の僕の出来事なんですけども、今週はですね、久しぶりに、YouTube の編集に戻りました。はい、まあ、最近、僕ね、基本的にはこうポッドキャストを撮ったり、まあ、これからプロジェクトどういう風にやっていくかっていうプランを考えたり、あとは ebook を作ったりするのがメインのお仕事で、動画のね編集とかは、編集のスタッフのりょうたくんにお任せしているんですけども、最近ですね嬉しいことに本当に、いろんなコラボレーションの動画、はい、撮っておりまして、いろんな方とね、会話をして、それをポッドキャストで YouTube にアップロードするっていうのをたくさんやっているんですけども、ちょっとね、動画の進みが編集の進みが悪いということで、久しぶりにね動画の編集をやっております。はい、それこそ3年4年ぐらい前ですね、ゆうゆう日本語っていうスペイン語で日本語を教える方のチャンネルをやってた頃は、もう結構僕がねガンガン編集もやって頑張っておりました。うん、なんかそんな時期をね思い出して、あ、編集懐かしいななんて思いながら楽しくやっておりますけども、うん、本当にねいろんな方との会話の編集をしていて、いや本当に会話っていうのは奥深いなっていうのをね、今日この頃痛感しております。うん、会話のリズムっていうのは本当に人によって変わりまして、だからいつも例えばこのポッドキャストで話しているゆうゆうさんの雰囲気でその会話に臨んでこう会話が弾む人もいれば、そうだとこう会話が弾まない人もいるっていうね、よく僕はこの会話を例えるときにペアダンスの例えを出すんですけども、このペアダンスっていうのはですね、常に一人がダンスが上手であれば楽しく踊れるというわけではなく、やっぱり相手とのねリズムをこう測りながらでも自分を表現しながらっていうのをねやっていくのが大事なのかなと思っていてね、なかなか難しいなと。だからそもそも会話が得意な人は多分そういうのを深く考えずにねできるんでしょうけども、僕なんかは結構気にしいっていうのもなんかいろんなこと気にしてしまうタイプなので、なんかおゆうすけくんパニクってるなっていうポイントがいくつもあると思います。でなんかそういうところを、まあ、動画のね編集で切ることもできるんですけども、それだとねなんか皆さんのためにならないかなって思ったんですよ。まあ詰まるところですね、会話をしていく中で言葉が詰まってしまったり、うまく表現できなかったり、ちょっとこうね頭が真っ白になっちゃってこう関係ないことを言ってしまうことっていうのは人間だからねやっぱあるんですよ。うん、それはもうネイティブノンネイティブ関係なくそういうことって起こってしまう。もちろんその他のことを考えていたとか、ちょっと集中できていなかったっていうこともきっとあるでしょう。でその時になんかああダメだって思わず、また同じリズムに戻したりとか、ね、ごめん聞いてなかったとか、よくわからなかったっていうふうに、会話っていうのは2人のお仕事なので、自分一人が頑張る必要はなくて、相手に手伝ってもらいながら会話を進めていくっていうのは大丈夫なんだよっていうのを、まあ、皆さんに知ってもらうためにね、この会話の動画はもう無編集で、まあ、つまりこうもうスタートから終わりまで、動画を切らずに出しております。なんかね皆さんの一つこう、お、日本人って話す時ってこんなタイミングでいいんだなとか、あ、ゆうさん結構なんか何言ってるかわからないけど、あ、相手分かってくれてるんだなっていうのの、まあ、一つの参考になればいいかなと思っております。はい、 で、多分ね、このポッドキャストを聞いてくださっている方のほとんどは、Spotify で聞いてくださっていると思うんですけども、ゆうさんって一人でラジオ番組撮ってる人なんじゃないのっていう人は、ぜひぜひね、YouTube 見てもらって、会話をやっているゆうゆうさんも見てもらったらいいかなと思います。ね、でそうすることでスピーチが上手になったり会話が上手になったりっていうね、いろんなこうスキルのね練習になると思いますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。で、今回はですね、また久しぶりに普通のラジオ番組っぽくやっていきたいなと思いますので、次はお便りコーナーをやっていきたいと思います。それではよろしくお願いします。お便りコーナー。はい、ということでお便りコーナーを久しぶりにやっていきたいと思います。お便りが届いたというよりかは、昨日ね、久しぶりに YouTube のコメント欄を見ながら皆さんにねコメントの返信を書いている途中で、いや嬉しいなって思えるコメントがいっぱいありましたので、それを紹介するのもすごく大事だなと思いまして、今回は、3件、コメントがありましたので YouTube のコメントを読んでいきたいと思います。1人目の方はインドネシアの方ですね。ゆうゆう先生はじめまして。インドネシアの、これはシラカップかなから来ました。私は特定技能のビザで日本に行く生徒たちに日本語を教えています。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト と、100人以上の生徒たちにいつも宿題をあげています。ゆう先生のチャンネルでシャドーイングをしている生徒はやっぱり日本語が上手に話せています。すごく助かります。いつもありがとうございますというコメントでした。ありがとうございます。いや、なんかめちゃくちゃ嬉しいなって思ったのが、僕のね動画で学校でね、その僕の動画を学校でね、シャドーイング教材として使っている方がいるんだなっていうのを知って、すっごく嬉しくなりました。いや、想像するわけですよね。なんかこう、その学校で皆さん頑張ってね、特定技能っていう、特殊なビザを取るために、取った後なのかな、日本語を頑張らなきゃっていうね、なんかその100人ぐらいの方がこう頑張ってこう僕の話すリズムに合わせてシャドーイングをやっているかと思うと、身の引き締まる思いですね。身の引き締まる思いっていうのは、こう頑張らなきゃとこうキュッとこうなんかリラックスせずにこうね、緊張っていうわけではないんですけども、こう頑張ろうというね、力が入る思いでございます。はい、ということでね、これからもぜひぜひね、日本語を教えるの大変だと思いますけども、頑張ってください。応援しています。そして次のコメントです。ゆゆさんこんにちは。韓国の高校生です。いつもポッドキャストよく聞いてます。実は私1ヶ月前から、日本の大学生になるために、日本語の勉強を始めました。これ1月前なのかな1ヶ月前1月前どっちかかな。はい。最初はゆうゆうさんの話を全然理解できませんでしたが、今はゆうゆうさんの冗談に、笑えるほどになりました。本当にありがとうございます。これからも面白いポッドキャストお願いします、ということで。あー、嬉しいですね。このね、結構こうゆうさんのポッドキャストを聞いて笑えますとか、冗談がわかるようになりましたっていうのは、これ本当にすごいことだと思うんですよ。僕がこうスペイン語を聞いてスペイン語の会話でアハハハハと笑えるようになったのって、もう2年3年ぐらい後なのかな。すごくこう文化的な笑いもわからなきゃいけないし、もちろん日本語もわからなきゃいけない、単語を思い出さなきゃいけないし、文法を思い出さなきゃいけない、いろんなストラテジーを頭で使っている中、笑うっていうことができるってことは、相当聞くことがね上手になったんじゃないかなって思いますね。そして何よりもですね、こう笑いながら聞いてくれている ていうのがもうめちゃくちゃ嬉しいわけですよね。なんかこうポッドキャストを聞いててうちでフフフってこうやって笑っている人がこう世界中にいると思うと、あーなんかドキドキワクワクしますよね。なんこれからも皆さんが思わずフフフって笑ってしまうようなポッドキャストを撮りたいなと思いました。ありがとうございます。そしてこの方質問がありましたので答えていきたいなと思います。外国人の日本留学についてゆうゆうさんはどんな考えを持っているか、気になりますということで、そうですね、日本留学多分考えている人いっぱいいると思います。で、もちろんね、留学ってすごくいい経験になると思いますし、ね、日本に長く住めるということで、ね、一生で忘れられない思い出になるので、ぜひぜひチャレンジした方がいいと思うんですけども、ですね、僕の感覚で言うと、その留学を良くするか悪くするかは、準備はもちろんだけど、行った後の自分のその毎日のアクティビティがすごく大事になるかなって思います。はい。日本人っていうのは、こう、コミュニティを大きくしよう、大きくしようというわけではなく、もう決まったコミュニティの関係を深くしよう、深くしようっていうふうに考えるんですね。はい。まあ、そういう人が多いんですよ。なので、そういう中留学生として、途中から大学に入ってくるとなかなか友達を作るチャンスっていうのに恵まれない、ね、そういうチャンスが少ない方多いと思うんですね。でそうなると自然と留学生は留学生同士で話してしまったりとか留学生同士で出かけてしまったりとかすると思うんです。その中でね日本語を話すことができればそれでもいいと思うんですけども、せっかくね日本に留学に行きました、日本人の友達が欲しいですっていう人は話しかけてもらうのを待たずにどんどん自分から話しかけるべきかなって思います。日本人って結構こう受け身って言って質問してくれたら答えますよっていう人って多いと思うので、ぜひねいろんなこと聞いてみてください、ね、もしかするとねそのいろんな人に話しかけていく中でなんか一回で会話が終わってしまうっていう人もいると思います。それはなんか相性が悪かったなって思って次っていう風にいろんな方に声をかけるのがいいのかなって思います。そうやってね自分からどんどん友達を増やしていこうっていう風にしていくと素敵なね日本留学になると思いますので、はい、今からねどんなこと聞こうかな、どんなこと話そうかなとか最近の日本の大学生はどんなことに興味があるのかなっていうのを、少しずつ調べておくといいのかなと思います。もうねこの方ねもうだいぶわかるよう日本語がわかると思いますので、心配せずにいろんな質問考えて準備しておくといいかなって思います。応援してます。はい。そして最後の、コメントです。これは僕のコミュニティ欄に書いてあったね、どのエピソードが一番好きですかっていうののコメントです。はい。読んでいきたいと思います。私が一番笑ったり楽しく聞いたエピソードは、メキシコでのゴキブリハウスと呼ばれる、アパートに住んでいた話、メキシコ人とのシェアハウスでの3つの出来事、幸せを感じ共感を得るためのエピソード、ラッキーは、ラッキーな人になるためには、はい、ステレオタイプ、幸せになる勇気、私にとってたった一つを選ぶのは難しいです、それぞれ異なる知識や、雰囲気をもたらしていますと、ポッドキャストの各エピソードは私にとって友達みたいに先生の考えや人生観が私の心に、本当に響いています。先生私はあまりコメントをしないで聞くだけですが、先生の声や言葉は私の人生にとても大切ですということで、もう泣いちゃうぞ。すごく嬉しいですよね。なんかこうね、できればこう皆さんになんていうのかな、こう日本語の勉強をしているっていう感じではなく、なんか友達のなんていうのかな、雑談フリートークを聞いているような感覚でポッドキャストを聞いてもらえて、いつの日かねこう、あ、なんか深く考えずにあんまり集中しなくても日本人の日本語が分かるようになったぞっていう風な、なんかそういう風にこうポッドキャストを使ってくれたらいいなと思ってね、できるだけ多くのテーマの話をしていこうと、決めてやっているわけですけども、もう本当になんかその通りに、ね、ポッドキャストを聞いてくださっている方の心にねちゃんと響いているんだなっていうのが、ね、やっぱりコメントを見るとね 分かるので、まあ、すごく嬉しい気持ちになりましたね。前回も挙げましたけどもね、あの高校で大変だったアルバイト、まあ、ああいうのはね、なんか友達とこうなんかね以前のことを話したりとかね、そういうフリートークで聞く内容になると思いますし、あの深い内容ですよね。ラッキーな人になるためにはとか、人生を良くするためにはどうすればいいのかっていうのも、まあ僕のね心からのメッセージなので、まあ皆さんあの受け取ってくれたら嬉しいなと思います。はい。そして、あの前回ですね、前回のポッドキャストで桜が見たいですと、ポッドキャストを撮ったところ、なんとね2人の方から、桜の写真が届きました。一つはアメリカの桜だったかな、はい、でもう一つはあの埼玉浦和の桜でしたね。あ、もうすごく嬉しい気持ちでね、あのこの後あの返信を書こうと思っているんですけども、あ、こうやって皆さんとあの皆さんとこうつながれるのも、やっぱこのポッドキャストの素敵なところなのかなと思っています。あのまだまだね、あの桜の写真見たいので、私も送りたいんだけどとか、あ、友達と写真撮ったからゆうゆうさんに送っちゃおうっていう人は、あのぜひぜひね、あのメールアドレス yuyu日本語@gmail.com までメール送ってください。あの必ず返信は書きます。ちょっとね時間はかかるかもしれないんですけども、返信は書くので楽しみに待っていてください。はい、ということで以上お便りコーナーでした。
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
はい、ということでね、まあ、今回は、日本語教師ゆうゆうとして、クラスをやっていて難しいと思うことを、まあ、皆さんに紹介していきたいなと思います。ゆうゆうさんってポッドキャスターじゃないの？っていう方はね、実はですね、僕のメインのお仕事は日本語を教える仕事でございます。1週間のうち6日は日本語を教えて、あの生活をしているわけなんですけども、教えている歴もだいぶ長くなってきまして、僕22歳、まあ、21歳ぐらいからあの日本語を教える仕事をしているので、で今年今34歳でしょ、13年ですか、この仕事をまあやっておるわけでございますよ。で、やっていてね、やっぱ未だにね難しいなって、教えるの難しいなとか、まあ、教えていてこれ多分伝わってないだろうなって思うことってやっぱりねあるんすよ。で、まあ、それを皆さんにシェアすることで、あ、やっぱり教える人はこういうテーマ難しいと思っているんだっていうのもわかると思いますし、逆にあ、そのテーマって説明するの難しいと思ってるんだ、勉強する側としてはそんなに難しいことじゃないぞっていうふうに思うかもしれない。で、その難しいテーマを僕らはどういうふうにこう分かりやすく説明しているのか、まあ分かりやすく説明するためにどんなことに気をつけているのかっていうのが分かると、勉強する皆さんにとってもね多分プラスのインフォメーションになると思うんですよ。あ、じゃあこうやって勉強すればいいわけねとか、あ、このポイントを見ればいいわけねっていうふうに。なので、まあ今回のポッドキャストはどちらかというと、まあ日本語の文法がよく分かるようになるために、まあ、日本語が上手になるために、まあ、皆さんにとって便利な、使える役に立つ、情報を届けられるんじゃないかなと思っております。はい、さあということでね、もう答えから早速いきますけども、日本語のレッスンをしていて難しいと思うテーマ3つ。 No.3、翻訳がないエクスプレッションがあるとき。 No.2、ニュアンスの違う意味は似ている文法があるとき。そして No.1、 女子、はい、ちょっとエコーつけるのめんどくさいので、自分で自分でエコーつけてみましたけど、女子です。はい、で、まあ、このテーマのそれぞれ、まあ、どういうことをやっているかとかっていうのを気をつける、そういうのを、まあ、皆さんにシェアする前にですね、皆さんに言っておきたいのが、もし日本語を教えている人は、やっぱりね、学生の、まあ、勉強している人の、教えている人の母語を理解することはやっぱり必要だと僕は思います。例えば僕だったら、日本語を教えている人 が、メキシコ人とかコロンビア人とかね、スペイン人とか、まあ、スペイン語を話す人になるので、やっぱスペイン語を深く理解するっていうのは学生にいいアドバイスができるようになるっていうことになると思いますなるばっかり、うん、別にクラスでスペイン語を教える、じゃあスペイン語で話す、スペイン語で説明する必要はないんだけど、そのどうしてわからないのかっていうのは、意外とこのナンバー3の翻訳のない表現だったりするんですよ。うん。で、それが分かっていると教える方も、あ、じゃあ翻訳がないからもっとこうそのスペイン語で言うとこの何々に近いっていうのをこう探せるようになるわけですね。うん。いや、僕言われたんですよ。あの日本語の先生になるためのライセンスを取る学校でね、あの直接法っていう教え方があると。で、まあ、つまるところ日本語を日本語で教えるっていうスタイルを取る。まあ、特に日本の日本語学校なんかは結構この直接法で教えるところが多いと思うんですよ。で、僕自身も直接法ってすごくいいと思うんですよね。要は日本語で日本語を教えると日本語を聞くチャンスが増えてきて、日本語を話せるチャンスも増えてきて、まあ、日本語が上手になると日本語日本語日本語日本語、まあ、日本語が多いですけどね。ただそうで、逆に間接法って言ってスペイン語で日本語の文法を説明してしまうと、結局クラスの間に聞いている言語がスペイン語がほとんどになってしまうので、耳のトレーニングに ならなかったり、聴解のストラテジー、まあ、聞く能力っていうのが、まあ、上がっていかないと、まあ、なので、まあ、直接法はいいんですけど、やっぱね、学生の気持ちを理解するためには、もしね日本語の先生でこのポッドキャストを聞いてくれている人がいたら、あのぜひぜひ、あのなんていうのかな、話せるようにならなくてもいいんだけど、だいたいどういう文法項目があるのか、どういうオーガナイズの言語なのかっていうのを調べる必要はあるかなと思います。はい。で、あの早速話していきたいなと思うんですけども、翻訳のない表現、具体的に言うとですね、スペイン語にない表現は何々てしまう、ちゃいました、なんかダイエットしてるのにケーキ食べちゃったのちゃった、うん、とかんです、これから学校行くんですのんです、うん、え、今から学校行くんですかのんですかのん、そう、これがねないのよ、ないんですよ。で、だから学生もはあみたいになっちゃうのね。で、よくこうクラスでね、あの日本語を教え始めたばかりの頃は、あの協調ですと、協調、なんて言うんだろうね、スペイン語だとエンファシスって言うんだけど、なんて言うんだろうね、なんか協調、強くしますとっていう表現、あの説明をして、学生がほう強くする、へえみたいな感じで終わっちゃってたんだけどもね、うん、ある程度スペイン語が分かってくると、じゃあ詰まるとこどういうニュアンスなのか、どういう気持ちなのかっていうのを、その学習者の母語の他の表現から引っ張ってくることができるようになるんですよ。で、皆さんの使う言葉で詰まるとここういうのを日本ではんですになるんだよっていう風なね、言い方になります。まあ、例えばね、何々てしまうっていうのは、あのなんだろうね、スペイン語で言うところのなんか I know みたいな、 I know っていうか Oh no みたいな、 Oh no を日本語では文法にするんだよと、 Oh no 何々しましたではなく、何々しました、 Oh no の気持ちをてしまったっていうのに言い換えるんだよとか、あとんですっていうのは、ねえ聞いての部分がんですか、んですになるんだよと。だから例えば、あの昨日タコスを食べましたっていうのは、昨日タコス食べたんだよっていうのを、まあ、食べたんだよってんだよ言ってるじゃねえかと思うんだけど、あのタコス食べましたよっていうのを教えると、でタコス食べたんだよっていうになると、ね聞いて昨日タコス食べたのの、ね聞いてのところがんですになるよとかっていうと、結構こう学習者がこう、あなるほどねっていう、うん、風に うまく理解できるようになる。やっぱりね、なんか動詞の形、要はんですの前が普通形になるとか、名詞の時にはだんですじゃなくてなんです、ね、静かなんです、静か、ね、なけよしだ、ごめん、ゆうすけなんですとか車なんですはだじゃなくてなになるよっていうところよりも、まず最初にそのエクスプレッションを使うことでどんな気持ちを表現できるかっていうのをフォーカスして教えるようにしてます。でそうすると多分みんなの日本語にね、気持ちが乗っかってくるんですよね。うん、そのね聞いてっていうのを心でイメージしながら話してみって言うと結構日本語がナチュラルに聞こえたりするんですよ。うん、なのでその相手の、まあ、教えている学生の母語でその気持ちが一番伝わる表現を教えてあげる、それに近い表現をこう比較して、翻訳のない言葉を教えるようにはしています。はい。で、第2位ですね、ニュアンスの違いがあるとき、もうこれはもう本当に辛い、もうできればそれは蓋をしておきたい。蓋をするっていうのはね、そのテーマを見ずに、無視したいけども、まあやらなきゃいけないと。なんか例えばだけど、たらればね、雨が降ったら、学校へ行かないね、雨が降れば、いいなとかのたらとれば、これどちらもコンディションになるんだけど、答えから言うとね、たらっていうのは未来の話ね、自分の予定を話すときにレバって使わないんですよね。うん、だから何々てから何々しますみたいなときにはたらを使う。だ、例えば仕事が終わったらジムへ行きますっていうと、あ、仕事が終わります、そしてジムに行くっていう意味になるし、仕事が終わればジムに行くになると、なんか仕事終わるか終わらないか分かんないな。でももし奇跡的に 1% の運を引き寄せて仕事が終わればジムに行くみたいになっちゃうわけよね。うん、まあ、そういうね、細かいね、他にもいろんなテーマの違いがあるんですけども、これはね学生知りたいし、もし僕が学生でもそれはやっぱ知っておきたいんだよね。で、ただじゃあねえゆうゆうと、ゆうゆうさん、あ、僕クラスで結構ゆうゆうさんって言われてるんだけどね、ゆうゆうさん、タラとレバって何が違うのって聞かれた時に、全部のインフォメーションを教えると、これもトゥーマッチインフォメーションですね。多分はあ、いっぱい説明してくれたけど、つまり何が違うのっていう意味になっちゃう、いや意味じゃない、説明になってしまうと。それはやっぱ絶対に避けなきゃいけない。まあそういうことが起こらないように日本語を教える人は気をつけなきゃいけないんですね。なので、ただ教えなさすぎても良くないんですよ。ここが難しい。つまり、タラとレバの違いに関して100のインフォメーションがあるんだけど、その中の30を教えると多分ちょうどいい感じで、まず最初に学生が理解してくれる。ただその 100% の中のどこの 30% のインフォメーションを学生に伝えるかっていうのが
教師の腕の見せどころなわけですよ。
はい、腕の見せどころっていうのは、その自分の能力を皆さんに見せるいいチャンスっていう意味ですね、なわけですよ。で、教える側としてはいろいろな先生がいるからいろいろな教え方があると思うんですけど、僕は迷わないように基本的にはいつも3つのフィルターにかけてこういうニュアンスの違いを教えるようにしています。はい、タラレバねに関してね、で、まあ、じゃあタラレバを例にとって見ていきたいんだけど、まずフィルター1が意味が変わるか誤用かっていうフィルターに通します。はい、そのエクスプレッション、似ている2つのエクスプレッションを1つの例文で使うことによって意味が変わってしまうのか、そもそも変な言い方になってしまうのかっていうのをいくつか見せたりします。例えばさっき言った仕事が終わったらジムに行く、仕事が終わればジムに行くになると意味はちょっと変わるよね。 仕事が終わったらジムに行くは自分の予定を説明しています。仕事が終わればジムに行くっていうのだと、なんかこう戦争に行ってね、
この戦争が終わって無事に帰ることができれば俺はマリアと結婚するんだ。
たたたたたたパン、おい、お前マリアと結婚するって言ったじゃねえか。マリアはどうするんだ。
マリアのことは頼んだ、バタ。
あーい、
みたいな、なんかそういうイメージになりますよね。ちょっとテンション上がりすぎましたね。だそういうふうにこう意味が変わるかどうかっていうのをまずは学生に説明します。で、例えばこのタラレバに関してね、本当にいろんな文が作れるんだけども、基本的にはクラスで見ている例文プラス一つぐらいかな。もうこれが5個も6個もになっちゃうともうインフォメーションが多すぎちゃうので、クラスの見ている文法の例文プラス1で説明するようにしてます。はい。で、次のフィルターが、フォーマル・インフォーマルかカジュアルかっていう説明ですね。結構これ日本語を勉強している人にとって、それは敬語なのか丁寧語なのか友達言葉なのかっていうのはなかなかねイメージしにくかったりするんですよ。特にこうスペイン語っていうのが一応丁寧語と友達言葉はあるんだけど、でも普通に会話するときに友達言葉みたいな感覚で丁寧語を話したりする表現もあるんですよ。要は一緒だったり違かったりするんですよね。で、日本語はこの丁寧な言い方 と友達と話すときみたいなカジュアルな言い方っていうのが結構分かれてたりするわけですよね。で、もちろんその友達の言葉を丁寧なシチュエーションで使っちゃダメっていうのはなんとなくみんなわかるんですよ。ね、なんか例えばなんだろうな、ね、会社の上司とか先輩にね、先輩今日何食べるとかっていうのはちょっとまずいよね。うん、なんか会社のなんだろうなプレゼンテーションで今日のアイディアめっちゃいいんすよとか、今日のアイディアめっちゃいいよとかっていうのは言わないと。 でも逆にね、僕もう一つ気をつけなきゃいけないって思うのが、フォーマルなエクスプレッションを友達に使うのもやっぱちょっと違和感があると。うん、例えばね、何々と申しますっていうの、なんか私は竹森と申しますっていう、だから自己紹介のテンプレートでよく使うんだけども、実際日本人が自己紹介をするときに何々と申しますっていう形で自己紹介するシチュエーションって結構限られる。うん、少ないと僕は思うんですよね。なんか急にどうしたみたいになっちゃうんですよね。うん、なんかフォーマルすぎる。なんだろうな、マクドナルドにスーツを着てナイフとフォークを持ってご飯を食べに行くみたいな、なんかそういう風になっちゃうからね。なので、その似ているエクスプレッションが2つあった時に、まあ、どっちがいいのかっていうのは言うようにしてます。なんか例えばデモとガみたいなね。うん、なんかデモとかだと結構カジュアルな言い方ですよね。でもさ、俺そうは思わないんだよねとかね。うん、でなんかやっぱ会社の上司に、いや竹森くん、このお仕事を来週までに終わらせてって頼んだんだけどさ、明日までで行けないかな、でもとかって言わないですよね。うん、じゃあどういう風に言うかっていうと、しかしとかがとかっていうのを使うようにすると。なのでこう教える時に、こんな人に話す時に使うよっていう風に、なんか僕と話す時だったらこのエクスプレッションはいいけど、じゃあ学校の先生、俺も先生やないかいみたいになるんだけど、大学の先生とかに話すときはこのエクスプレッション使わない方がいいよっていう、このフォーマルインフォーマルフィルターも大事にしてます。で、最後ですね、書き言葉か話し言葉、これも説明するようにしてます。うん、やっぱねあるんすよ、日本語の独特な、なんていうのかな、文化の一つで書き言葉と話し言葉が分かれているっていうね。うん、やっぱり何々がっていうこの がのバットは書き言葉に近いですよね。うん。ね、車で行くが、あなたは何で行くみたいなのだとね、やっぱちょっとこう本を読んでるような、なんか僕は本を書く仕事をしていてそういう話し方をする人ですみたいな。
自分は車で行くが、それがしはどうするのだ
みたいな、もうアニメのキャラクターやんになっちゃうので、うん、なので、まあそれは書き言葉だよっていう風に教えるようにしてます。うん、はい。まもう一回まとめるとね、ニュアンスが似ている、あ、ニュアンスが似ているじゃないね、意味が、翻訳が似ている、あの文法が出てきた時に、まあ、学生に何の違いがあるんですかっていうふうに聞かれたら、3つのテーマで教えるようにしています。1つ目は、意味が変わるかどうか、そもそも間違った意味になってしまうかどうかっていうのの説明。2つ目はフォーマルかインフォーマルか、まあ、あとカジュアルかっていうことですね。でそして、最後が、話し言葉か書き言葉っていうのを気をつけるようにしています。はい。で、最後ね、ナンバーワンなんですけども、やっぱ助詞ですね。特にスペイン語圏の方にとって、わーとかがーとかおーっていうもののやっぱ助詞の概念がないのと、あと順番が変わるんですよね。だから英語に近いので、なんか in the house、 in が言葉の前に来る、でも日本語だと家でになるっていうね、まあ、そういう順番が違うのと、そもそもわーとかがーとかを日本語で入れるような言葉に助詞をつけないっていうね、まあ、違いがあるわけですよ。でそうなってくると、にゃんさん、いよいよ和とがなんで違うの、何が違うのっていう風に聞かれるんだけども、これもやっぱ気をつけなきゃいけないのが、 too much にならないようにすることですね。あのね、和とがの違いってめちゃくちゃあるのよ。細かいね、違いがね、あるのよ。それこそ論文とか、あとその日本語を教えるためのこう本とかで、和とがってなんか20ページぐらいなんかね、説明があったりするんですよ。でそんなのをね、学生に教えたところで分かるわけがないし、そもそも日本人もそういう細かいニュアンスなんてよく分かってないで、なんとなくみんなが言ってるから自分も同じように話すっていう形で言ってるので、できるだけインフォメーションをその抑えるようにしてます。で、さっきも言ったんだけど、やっぱ日本人が話すときにですね、やっぱりみんなで話しているテンプレートの上に言葉を乗っけて、でそれで話すようなイメージですね。うん、なんだろうな、例えばわでおみたいなこうテンプレートがあって、うん、私は家でご飯を食べるとか、うん、私はレストランでビールを飲むとか、私は学校で日本語を勉強するみたいな形で、こう決まったこう助詞の中がもう先に決まっていて、後に言葉をポンポンポンポンと入れていく。でその入れるべき言葉は何になるのかっていうのを考えるんですよ。これまあ聞いたらはーってなるんだけど、めちゃくちゃ大事な考え方で、逆に学生はですね、言葉があって、その言葉にどんな助詞がつくかっていう風に考えちゃうんですよ。だからこうはでをみたいなこう決まったフォーマットではなく、言葉を考える、その言葉につく助詞を考える、言葉を考える、その言葉につく助詞を考える、言葉を考える、その言葉につく助詞を考える、動詞を言うみたいな風に考えてしまうので、話せなくなっちゃうんですよ。でも今説明こうやって聞いててさ、わ、で、お、これもう3秒ぐらいですよ。でも言葉を考える、助詞を考えるって、こうそのプロセスをこう聞くと、もう20秒ぐらいかかるわけですよね。うん。で、それをやっぱ避けるようにしたい。だけどやっぱり学生としてはやっぱクラスを受けているので、ちゃんと説明しろやって、そんななんかわでおで、はいどうぞじゃなくてってでなるので、ある程度の意味合いは教えてあげるようにする、教えてあげる、教えるようにしてる。うん。だけどいつも学生に口酸っぱくいつも言っているのが、その フォームそのフォームにフォーカスする、うん、もうこういう決まった例文の中の括弧を、じゃあ例文の中の言葉を変えるんだぜって、助詞は変えないんだぜっていう。だからこれね、あんまり僕良くないなって思うのが、特に会話をのスキルを上達させるために良くないなって思うのが、結構日本語の教科書だったり問題集で言葉がいっぱいあって助詞を考えなさいっていう問題ってあるじゃん。私、家、ご飯、食べます。はい、じゃあ皆さんこの中にどの助詞が入りますかっていうふうに考える。逆なんだよね。は、で、を、食べます、この助詞の前にどんな言葉が来ますかっていう、やってることは同じなんだけど順番が変わることで意味合いは大きく変わってくる。こういうふうに考えると話せるようになるぜっていうふうに言ってますね。そう、日本人にとってね、もう助詞と言葉はくっついてるんですよ。うん、これが分かるようになったのはね、ほんとスペイン語のおかげで、スペイン語っていうのは定冠詞不定冠詞っていう、めちゃくちゃかっこいい言葉でしょ。もう一回言っとくわ。定冠詞不定冠詞っていう言葉があって、英語で言うザとかアみたいなものですね。うん、スペイン語だとエルとかラ、ウンとウナっていうのがつくんですよ。でルールがあるんですよ。O で終わる言葉には L がつくとか、A で終わる、A で終わる言葉には、ラがつく。うん、なんだろう、エルタコとかね、うん、ラプルーマとかね、あるんですけど、違うんですよ。メキシコ人とか、まあ、ラテンアメリカの人にとってもうその言葉はもう生まれた時からくっついてるんですよ。なんか、あ、タコは O で終わる、 O の音だから L じゃなくて L タコで覚えてるから間違いないんですよ。で、助詞もそういう風に、そういう風な考え方で、やっぱ日本人って何にも考えなくてももう言葉と助詞がくっついてるから取れないんですよね。うん、まあ、そういう風に考えていくといいよという風にはアドバイスをしています。はい、
ゆうゆうのゆうゆうのゆうゆうの ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、かなりテクニカルなお話になったんですけども、まあこういうね、こう難しいテーマがあるときに、まあ、どうやって日本語を教えているのかっていうね、一つこう日本語教師ゆうゆうとしてのね、新しい顔が見えたんじゃないかなと思います。はい、で、あと最後にですね、もう学生にいつも言ってるのが、聞く量を増やしましょうねっていう。だからこう日本語を聞いたり文を読んだりするそのチャンスがクラスだけだと少なすぎるよっていうようには言ってます。一番いいのは、そのいろんなところで日本語を聞いて、なんかよくわかんないけどこうやって言ってるなみたいな、
お前はもう死んでいる
みたいな、こうエクスプレッションをこうアニメで聞いて、でなんかこうていますっていう文法をこう見た時に、あ、だから死んでいるって言うんだっていう風にね、そういう風な逆ですよね。聞いたことあるエクスプレッションの意味を学校でさらにこう深く理解する。つまり全く自分の知らないエクスプレッションを学校で勉強して話す練習をするっていうのだと、やっぱり話せるようにはならないっていうことですね。うん、なので、まあ、僕のポッドキャストだったりとかアニメだったり映画だったりドラマだったりっていう、本当に聞く量が増えれば増えるほど日本語は上手になるのかなっていう、迷わなくなるのかなって思います。うん、っていうのを、まあ、学生に伝えるようにしています。ね、もし日本語をね自分で勉強していてね、なんかうまくいかないなとか、なかなか話せるようにならないなとか、この文法よくわからないなっていう時には、あ、ゆうゆうはこうやって教えてるから僕もこのポイントを見てみようっていう風にね、一つのなんかアイデアになればいいかなと思いました。はい、 いかがだったでしょうか。ということでね、今回のポッドキャストは以上です。最後にお知らせをさせてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております。テーマのリクエストをしたい方、そしてこう僕のねこのポッドキャストのアクティビティをサポートしたい方、あとは、スクリプトやねこういう話している内容の文字のコンテンツが欲しい方はぜひぜひあのパトレオンにね、パトレオンにあのはいチェックしてみてください。お願いします。で、あとそのね同じパトレオンで、ebooks も販売しております。JLPT のレベルに分けて昔の日本の作家の本を書き換えて、あとは僕たちもオリジナルで一つ小説を書いて販売しておりますので、読むのが大好きだと、ただ自分のレベルに合った本を探すのがすごく難しいっていう方はぜひぜひあのPatreonのショップに、ショップをチェックしてみてください。実際ね自分で調べるの大変なので、この Spotify のねリンクに貼ってありますので、まあ、そちらの方をクリックしてもらえればピュンと飛んでね、あのそのページ見られますのでよろしくお願いします。はい、ということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。